皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大自然の中の人と世界です。本当にこういうバブル経済がですね、世界大恐慌の中でこう広がってきますとですね、まあその先いよいよこの世界大恐慌でバブルが弾けて、壊れるもの壊れた後のことを考えなければいけないと思うんですね。まあこの30年ぐらいですね、本当に世界はこの先どうしようかということをみんないろいろ議論してきたと思うんですね。脱近代化社会ということも言われるし、情報化社会ということも言われるし、グローバル経済とかいう言葉も言われるし、近代の彫刻という言葉も言われるし、いろんな形で言われてきて、ネットワーク社会っていうのもそうですよね。でもやっぱりですね、そういうなんか今までの議論の中には一つもやっぱり突破するものがなかったことは間違いないと思うんですよ。やっぱり物を考える枠組みがですね、これ変わっていかないと難しいと思うんですよね。敵と味方を分けるような考え方でやるとこれやっぱダメなんでしょ。だからその近代といえばですね、近代化の中で近代化に沿ったものとそうでないものをこう分けるでしょ。それからそのグローバリゼーションということになると、それに賛成する人と反対する人を分けることになるでしょう。こう全部こうやってですね、敵と味方を作ってそれを原動力にして物事を進めるという政治あるいは企業運営というのがこれずっとやってきたと行われてきたと思うんですよね。あんたにやってることはそれは違いますよと、預金なんか置いといちゃダメだからこの株買いなさいとかね、株は善で預金は悪とかですね、そういうの悪党って言うんですけど、そういうことをですね平気でこうやってさ、臆面もなくさ自分の給料稼いでる人たちいるわけでしょ。やっぱりねおかしいんですよね。でこれ枠組み広げるとですね、やっぱりそれはですね、この宇宙の外側の大宇宙ってことを考えなきゃいけないし、やっぱりその大宇宙の中から今の人と世界を見るというものすごく大きな眼差しで見なければ今の問題と世界のことわからないと思うんですよ。まず大自然というところから見て一つ何が違うかっていうならば、大自然から見たらですね、そこに歴史が見えるっていうこと、時間軸が凝縮されて見えるっていうことなんですよ。今の人たちはですね、どこでもその時間はそのただ単にですね先に進むだけだから、右肩上がり経済とか右肩上がり世の中しかあまり想定しないわけですよね。すなわち今よりも後々の方が絶対所得が高くなることが幸せだと思ってみたりね、量は多ければ多いほどいいと思ってみたり、それは違いますよね。やっぱりその大自然の中を見てみれば、その中にはですね、様々な歴史がこう繰り返されてきてるわけですよね。だからその、一時ですね、そのなんかある繁栄したものがまた消えてなくなることも珍しくないわけですし、やっぱこの世の中は常に変化してるわけですから、量の意味で言うならば、その量がですね、増えることが人生の幸せかっていうと、そういうことが幸せな時期も確かにありますが、そうでない時期もたくさんあるわけでありまして、やっぱりまず大自然から見るならば、あらゆることが世の中に起きるんだということ。で、しかもそれがですね、それ前のいろんな因果によって決まっていることも多いんだということに、まず気づかなければいけませんよね。やっぱその近代化もそうですが、近代化に行き詰まったということは、その先にみんな行かなきゃいけないということを意味しているわけでしょう。で、その先を考えたときに、近代のゲームの延長線上で、考えちゃダメなんで、その近代というのがどんな発想で生まれてきたかですよね。やっぱそれは聖なるものと、それから俗なるものをはっきり分けて、目に見えるものと見えないものをはっきり分ける。それから不信感ですね、懐疑論ですね。懐疑論で物事を全部見ていく。そういうその思考とかですね、態度というものが近代を生み出したわけですから、やっぱそこに大きなその時代の特徴があって、やっぱそこに限界があるわけですよ。だからその限界を超えようと思ったら、もう一回全部は融合した立場で見なきゃね。聖なるものも俗なるものも、それからあなたも私もあの国もこの国も全部元は一つなんだという、 一番自然な考え方ですね。というかその一番これが世の中の真相なんですけども、その真相に遡っていかないとダメですよね。だからやっぱり近代というのはちょっと変わった時代で、変わった時代の発想でやってきたんで、今それを超えて初めてですね、物事が、先に行くわけですから、まだ全ては一つなんだという、その実感を得るということがですね、今何よりも私は大切なんじゃないかと思うんですね。この4月の20、21日はですね、南信州の遠山郷に行くんですよ。またぜひ皆さん来ていただければと思うんですね。もうあと申し込み、2週間ぐらいしかないんですけども、実は今回はですね、ムク・ハトジュウ先生の記念館に行こうと思ってるんです。ムク・ハトジュウ先生って皆さん、国語の教科書に、今でも教科書に載ってるらしいですね。子供も言ってました。動物の小説なんかでよく載ってるんですよね。動物と人間の変わり合いを描いた動物小説っていうふうに言われますが、そのムク先生の生まれたところがですね、ちょうど遠山郷の隣町にありまして、まあ、その記念館も今回行くんですけども、その、やはりこの自然と人間がですね、共生する、対峙しつつも共生し、同じところで生きてるってことの凄さは、ムク先生のですね、小説を見るとすごくよくわかるんですよね。なんかこの人間の持ってる力、大自然の偉大さ、で、そういうものの中の一体感というところから、すべてを見直したときに、やっぱりその新しい元気が生まれてくるのがよくわかると思うんですよね。今の我々は前の放送でも言ったかもしれませんけども、すごく世界を狭く考えてしまってるんです。グローバリゼーションというと途方もなく広いように見える。で、専門分野ってあまりにもたくさんあって、自分の知らないことがあまりにも多いように見えるんだけど、それ幻想なんですね。実はほとんど何も知らないんです。ほとんど何もないんです、実は。どうでもいいことばっかりみんな言っていて、本当にその原点が、実体がないんですよ。すなわち、この世はどっから始まってるってこともないし、鏡もよくわかってないし、それからその、すべての知識の元なんてことも全然わかっていないし、それこそ葉っぱ一枚自分の力で作ることもできないし、やっぱり何にもできないんですね。で、ですから我々はどんな人でもどんな場合でも常に大自然の中に、で一員として働いていて、大自然に対して働きかけられているのが生きていくってことなんですね。そこさえ悟れればですね、別にその量の尺度なんか気にする必要もないし、まあ近代というこの500年ぐらいの時代を経て、まあ世界に情報が行き渡り、それから物がね、進化したと。まあこれだけでもある種、まあ宇宙の進化の一つだと思うんで、まあそれはそれで良かったんですから、その先行けばいいということはわかると思うんですね。例えばその石ころってありますね。石ころはその辺の石ころなんですよね。でも近代になりまして、その石ころから鉄を取り出してですね、立派な建物を作ればですよ、そこらの石ころで終わってたこの石がですよ、立派に人のお役、世の中のお役に立てるものに変わっていくわけじゃないですか。臭い水だと言って嫌われて人も寄りつかなかったですね、油田の油を生成して、それで車が動いて、みんながね、暖かく暮らすことができればですね、そりゃ、その臭い水もですね、嬉しいと思うと思うんですよ。近代ってこんな風にしてですね、物の時代と言いますが、物の持ってる個性、ね、動物やね、これは物ですよ。物の持ってる個性がですね、華々しく生きて、世の中をですね、良くすることに、まあ、良くするとか、悪くする部分もあるんですが、まあ、世の中を進化、生成、発展させることに、だいぶ貢献した時代じゃないですか。だからやっぱり、物質文明と言うけども、やっぱ物にとってはですね、この辺500年ぐらいは、だいぶね、よく、そこらの石ころやね、汚い水をよく皆さん観察してくれて、丁寧に扱ってくれて、まあ物にとっては大変ありがたかった時代だと思うんですね。で、ここでですから、精神の部分と物と両方揃ったわけでしょ？ね、近代が終わったことで、物と精神と両方揃ったわけですから、いよいよこれから黄金時代なんですよ。ね、で、最後のところだからこの30年ぐらいが、その魂の整理なんですね、これ。大整理で。要するに、バブルっていう形で、まあ、悪を抜いてるんですよ、これ。下からこう、煮るとですね、タケノコでも何でも煮るとですね、悪が浮いてくるでしょ？こう煮るっていうのはこうバブル作る状態なんだな。と悪が浮いてくるわけですよ。で、悪は取っちゃうでしょ？ねえ、だから30年ぐらいこう悪抜きやったわけですね。で、上に上がってたままこう取って捨てられちゃうんだけど、まあ下にあるのはですね、この本物の、まあ次の、なんて言いましょうかね、未来の種みたいなものがそこにこうできてるわけね。だから今度これを使って我々は新しい時代を作っていかなければいけないんですよね。 やっぱ私はですね、大自然の中にいる楽しさ、面白さっていうのをぜひ皆さんにですね、知っていただく必要があると思うんです。フライトシミュレーターの研修今やってるんですけども、面白い話がありましてですね、実は最近サラリーマンの方があまりいらっしゃらなくなってるようなんですね。どうもやっぱお小遣いが足りないとかですね、いろいろ制約条件多くなっちゃって、時間が足んないとか、別に飛行機に対する興味がみんななくなってるわけではないと思うんですけども、やっぱり時間とお金の問題でですね、どうもなんかその、難しくなっちゃってる人が多いようで、反対に、自営の人とかですよ、あるいはなんかその、自分の腕で稼いでる人がよくいらっしゃるんです。やっぱりこれ大自然の中で生きてる人なんですよ。ねえ、その人間社会にも、まあ、箱庭の世界と大自然の世界ってあるんですね。箱庭の世界っていうのは、まあ、狭い組織の中で、狭い組織のしきたりを大事にしながら生きるのが、これ箱庭でしょ？で、これ、その箱庭やっててももうこの20年ぐらい日本で言えば不況でしょうがないですから、未来がないわけですよ。外は箱庭に収まりきんない人って出てくるんじゃないですか。でみんな外出ちゃうわけよ。クビになったり、クビになる人も今すぐ辞めちゃったりね。あるいはそんな組織最初から行かない。そうするとなんかその箱庭ってますますですね、暗く冷たくさ、なんか沈んでっちゃいますよね。一方出てった人っていうのは、これ大自然の中で生きるわけね。ムク・ハトジュウ先生の世界ですよ。ほんとムク・ハトジュウ先生の言う、大自然の中の動物がいる中で人間が生きるみたいな世界で、油断すら死んじゃうしね。で、やっぱ動物には動物のちゃんと考え方もあるし、で、こういうその自分と違うもののことをよく考えて、で、生きる死ぬも死ぬもやっぱ最後は天のおぼし飯一つだし、そしてやっぱり自分の思いと行動が大事なんだという、これを自覚してですね、まあ、自己責任と言ってもいいのかもしれませんけど、それで生きてる世界の人たちに余裕が出始めてるんですよ。これはやっぱすごいと思うね。余裕っていうかね、要するに自分で未来を作ろうという気力と元気と行動力が出てきてるんですよ。やっぱり皆さんですね、もう箱庭の中いない方がいいと思いますよ。箱庭にいるとですね、未来ないもん。今回の電気業界の大レストラン見ればわかりますけども、もうずっと前からこのまま行けばおかしいって言われてたわけでしょ？この20年ぐらいですね、これでいいんだろうか、おかしいんだろうかと。で、結局、中枢部は何もできないんで、このざまじゃないですか。やっぱり箱庭の中の小さな常識でやってたら、一つも成功しないんですよ。自分でもう一回大自然に出てって、スピンアウトして、自分で一回泳いでみて、行動しなきゃダメですね。ムク・ハトジュウ先生の本はですね、アマゾンではまだ売ってます。なんだったら子供の教科書、国語の教科書、小学生の子供さんいれば見てみればいいと思いますよ。どうか載ってるそうですから、やっぱりこの大自然の中で生きる人間のこの謙虚さ、元気さ、素直さ、これがですね、今の我々に一番必要なもんなんじゃないかなと思うんです。で、やっぱりそういう大自然の中から見る世界っていうのは、箱庭から見る世界と全然違うんですよね。箱庭から見るとですね、なんかあの国の所得はいくらぐらいで、何語喋っててぐらいなもんですけども、やっぱり大自然から見ると、まあ国境線なんて人間が作ったもんですからね。まあそこに人がいろんな思いで住んでて、地域地域でいろんな雰囲気違うわけよね。あ、ここはなんか随分元気のいいとこだし、ここは昔から静かなとこだし、この辺は砂漠ばっかだしとかね。こう、いろいろみんな、その個性があるわけですよ。で、それぞれ個性の中で、どう自分は生きていくか、どこで生きるのか、どうやってその人たちを接していくのか。これ自分で考えて行動するわけでしょ。鼻からなんか思い込んでてですね、ここでこんな工場を作るためにこうやってなんか段取りしてなってやってんのは、それは箱庭の中の世界でありまして、今その箱庭がどんどん壊れてるのがこの世界大恐慌でしょ。箱庭壊れちゃうもんだから、あの国はカントリーリスクが大きいとか言っちゃってですね、ねえ、いられなくなると。まさになんというかな、そういう、自分でダイナミックにこう大自然の中で生きるということができないと、これからますますですね、私は行き詰まっちゃうと思うんですよ。だからぜひ皆さんはですね、本当にこの箱庭はもう終わりにして、大自然というものに向き合ってほしいんですね。それからもう一つ大自然というのは、時間と空間を含めて、結局この世の原点というところにですね、いつも行くんですよ。魂の生まれ変わりということもそうですしね、 それから世界が掃除、ある種掃除機の中で動いてるってこともそうなんだけども、やっぱり何のために生きてるのかってことですね。結局、各地でいろんなこと、場所でいろんなことが起きる。人があちこちいろんなことをする。過去にもした。そして未来でもするだろう。で、それはその一つの断片だけ見たときに、一体何のための人生なのかよくわからない。でも、ものすごく大きな視点で考えてみれば、その、この世の根源があって、この世の中全体があって、それが進化生成発展していく大きな、その流れの一員であるってことですね。大きな流れの一翼を自分もいろんな形で担ってるっていうことでしょ。たまには切り役のこともあるし、たまには切られ役のこともある。引きこもごもの人生なんですよ。でもしかしそれはですね、どんな形であれ、その宇宙の根源の部分とつながった行動であって、誰からも見放されてるっていうか、全く意味なくそこに人が生きてるなんてことはないし、葉っぱ一枚そこにあることに意味があるわけですから、ですから全てはですね、この根源でつながっていて、その一体感の中で全部動いてるんだってことですね。ですから我々にできることは悟ることなんですよ。世の中の動きを見て、よく悟ること。これは非常に重要なことで、実は動物っていうのはその、一生懸命悟るっていうことはやろうとするんですね。だから、ね、猫嫌いな人にですね、一回引っ張られるとなかなかその猫、その人のものに近づかないでしょ。悟るんですよ。あの人、引っ張きそうだっていうんで。恥じるってことはあんまりやんないんですけどね、ですから動物っていうのは。あんまりこう見ないですけどもね。まあ、その人間の場合はですね、恥じるってことも当然あるわけですから、とにかくまあ、いずれにしろこうよく悟っていくっていうことが大事ですよ。そういう経験をどんどんどんどん自分で積むということが、まあ最終的に精神と物質と両方揃った21世紀社会を本当に担う人間になれるということだと私は思うんですね。今ですから、本当にその特にキプロスの危機、後からこういろいろ出てきた議論なんかを見てるとですね、あえてみんな言わないんだけども、実はこういう感覚があると思うんですね。みんな問題は共通じゃないかという感覚なんですよ。それはかつて、核の危機があった時もあったし、チェルノブイリの危機があった時もあったし、大きななんかですね、破綻とか事件とか事故と起きると、その時にみんな実感するんですね。みんな実は同じじゃないか、元は一つじゃないか。我々だけの問題ではない。これ、後世の問題にもなるぞと。時間と空間を超えて何か共有できる、共感できるものがそこに見えてくるわけですね。で、これはなかなか言葉にするのが難しいんです。言葉でいろいろああでもないこうでもない説明することは今の問題については言えるんですが、自分の心象風景についてそれを説明するっていうことはなかなか難しいし、その心の中で見えてる光の強さとか熱の強さは人によってだいぶ違うところがありますから、なかなかこう共有するってことはできない。だからどうしてもそこはネットワーク社会になって、それぞれの人の会うレベルで皆さん付き合う友達が決まっていくんだけども、でも全体はですね、やっぱ一つの方向に動いていってるっていうのが今の時代であり、それをなんとなくみんなそんな感じじゃないかなと感じてる部分が、どんどん出てきてるんだと思うんですね。まあ、ですから私はまあ、これから先というのは、やっぱりそういうこの世の原点というものをちゃんと理解した上で、大自然の中の自分と世界、これを考えて生きるっていうことが一番大事で、で、それがわからないと21世紀はわからないと思うんです。で、ロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイルっていうのは、今私申し上げた生き方そのものなんですよね。結局だからロハスっていうのも、あれも不思議な天の恵みでありましてですね、そういう名前ができて、健康と持続可能性の高いライフスタイルという言葉ができて、あれアメリカ人が言い出した言葉ですよね。で、世界中にこう広がっていったっていうのは、実は世界にも新しい光を差していて、大自然の中の人や、自分、そして世界をですね、ちゃんと自覚できるように、いろんな計らいを天はしてるんだと思うんですよ。ですから、まあ、これでね、一つ形が、見えてくると思うんです。今のこの体制もこんな調子ですから。そうした時に、やっぱこの大自然がわかるっていうところから、やっぱりスタートしていかないと、この世の新しい、なんか組織づくりとか、あるいは国づくりって難しいと思うんですね。もう今までの延長線上の議論をいくらやってたって、何々制度改革っていうのは一つもうまくいかない。それはこれはこの30年間見れば本当によくわかる。もう少し広く言えばこの20世紀見ればよくわかると思うんですね。今までのやり方でやってたらどれやったってやっぱ続かないっていうことはこの20世紀とこの21世紀の最後の、まあ、 21世紀に入って最初の十数年で全部見えちゃったと思うんですよね。だからここはやはり全く違う発想でいかなきゃいけないわけで、やっぱそういう人たちが集っていくですね、場を作ることがいよいよ大事だな、そんな感じもしてんですね。まあ、ぜひ皆さん、ムク・ハドリュー先生の本読んでみてください。で、4月20日21日はムク先生のふるさとも行ってみたいと思いますんでですね、ぜひ皆さんまたお越しください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大自然の中の人と自然ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。